蓄音レール。中国鉄路走行史。東風4、2000。専用レールロード。スイカ。
おまけコーナ
ー。どうも、どうもどうもどうもどうも。こんばんは。レールロマネスク、スイカちゃん役の声優、多分声優、
氷川彩香です。
はい、というわけでこのコーナーでは私、氷川彩香が、氷川彩香として、皆さんからいただいたフリーダムな質問にお答えさせていただきます。あー、ゼロとかじゃなくてよかった！みんなありがとう！
私だけゼロとかだったら超泣くからね。
悲しいからね。よかった、来て。はい、というわけで最初の質問答えていきましょう。9、伊賀崎さんといえばバイノーラルドラマの女王ですよね、強さ。その伊賀崎さんがスイカちゃんと地上波のアニメに出演されるということで、とても嬉しくワクワクしております。アニメの収録ってどんな感じでしたか？印象に残っていることとかあったら教えてもらえると嬉しいです。これね、これね、これね、コロナの影響でみんな個別にちょっとずつちょっとずつこう一人ずつ撮っていったので、もちろんこう入れ替わりの時間でお会いする方とかはいらっしゃったんですけど、完全にこう一緒にやるっていうのがなくて、まず第一に思ったことは、うわ、こんなスタジオ広いのに一人で撮ってめっちゃ予算かかりそうみたいなすごいなんかあの制作面の方面で考えちゃいましたね。あとね、アニメの収録ってみんなで口パクに合わせてやるんですけど、ボイスドラマとかだと自分の口のなんて言うんでしょう、速さとかも全然自由なんですけど、アニメってパクに合わせてやらなきゃいけない上に、コロナの影響でみんな別々だから掛け合いができなくて、でも掛け合いしないとアニメってできないから、どうするんだろうって思ったら、エンジニアさんが後ろでツツツツツツッターンみたいな感じで超かっこよく編集して、終わったらすぐにその音声が入って掛け合いができるんですよ。いやー、私この現場入りたくないってめっちゃ思いました。だって終わったらすぐ入ってるんだもん。え、やばーっと思いましたよ。え、だってね、リップノイズとかいろいろ入ってるのそのままこうねやるわけじゃないから、こうその場でパパパパパパパパって処理して口の動きに合うようにやって入れるんですよ。あのね、なんかもう声優としてのその一線の第一線の脅威を見せられた上に、エンジニアとしての脅威を見せつけられて、私はおーすごーって思いながらただただそれを考えてみてました。でもこのコロナのこの時期しかしない収録方法の時にアニメに出られたっていうのはすごく経験になったので、いろんな収録を知れるっていう意味でとても印象に残ってますね。なんだろう、ちょっとね、なんか皆さんの期待してるものと違う気がするけど、まあいいや。はい、っていう感じでした。というわけで次の質問はこちらですね。9、スイカちゃんは中国のレールロードだそうですが、中国語のセリフとかあるんでしょうか？もしあるなら、そのそのチャニューセリフってどういう風に演じましたか？教えてください。あるんですよ、あるんですよ。あのですね、中国語のセリフは一応中国の先生についてもらって台本とかを見て一緒にやってもらうんですけど、まあ難しいんですよね。やっぱり無理って思いました。日本人には中国語の発音って結構厳しいし、すごい練習したけどやっぱ無理なんですよ。日本人にはすごく難しい声のその音の出し方っていうのがあって、私一番苦労したのはえとうの間、って音があるんですけど、これすぐも私できてないんですけど、この音が本当難しくて、でも中国語ってすごいこの音多用するんですよ。そういうところがすごく難しいし、特にバイノーラルとかなんですけど、中国語ってものすごく口をはっきり動かさないと発音できないんですよ。おわおみたいな音とか、本当に口を尖らせたりとか、おーとか、そういうしっかり一つずつの音を出していかないと 全然違う音になっちゃって、さらに成長っていうあの高さを変えるやつとかあるんですけど、そういうのもあるので全部を組み合わせて、さらにそこで成長があるから声の高さが高く作ったままでさらに上げ下げをしてってなるとものすごく辛くて、自分で出してるつもりでも音になって聞くと、え、全然違う音出てるみたいな感じで、いやー、中国語の難しさを改めて知りました。特にね、結構難しい専門的な単語とかだったりするとなおのこと難しくて、なんで中国語ってこんなに難しい口の形が連続するんだろうみたいな口を動かさなきゃいけないけど、口を動かすとすごくリップノイズがね、わかる、これこのニニニニニニニャって言うとすごいなるんだけど、このリップノイズの音が中国語になるとすっごい口を動かすからなるので、それも気をつけつつの発音を気をつけて、成長を気をつけてでやると、もうあ、ダメってなりますそんな感じでした。これはね、本当にね、本編で中国語のセリフがあってもものすごい何回も取り直してご迷惑をおかけしてるので、あ、もうめちゃくちゃ頑張ってやったんだなっていうのを思って聞いてくれると私がすごく嬉しいなはい、というわけで、さて、お次の質問なんですが、私尺取りすぎたかな、もう残念、これが最後の質問となります。お便りをくださったのは、神奈川県にお住まいの終わり Z さんごめん、 Z さん、多分そう、お便りありがとうございますごまかしちゃう。スイカちゃんを演じる伊賀崎彩香さんへの質問です。今まで鉄道や旅にまつわる思い出で何か印象深いことはありましたか？私ね、すっごい間抜けのエピソードばっかりいっぱいある。子供の時に、あの線路のところ、電車と線路の間にスポーってはまって落ちて、キャー助けてーってやってたこともあるし、私もあのね、声優と言いつついろんな仕事をしてるので、ロケハンと言いますか、あの音を取りに行くお仕事もあるので、取りに行って、某登山鉄道、ご存知ですかね？切り替えとかがあるあの鉄道でございますけど、あの某登山鉄道に音を取りに行った時にですね、私鉄道の音に夢中になって、はあ、めっちゃいい音、やばいいい音じゃん、あ、今この駅めっちゃいい音と思って、思わずパッて降りてしまったんですよね、全部の荷物置いて。で、はあ、めっちゃいい音だわと思ってしばらく聞いてて、電車が走っていって、で、はあ、よし取り終わったぞって見たら、お財布もない、携帯もない、カバンもない、なんならあの私のイヤホンと機材とあのマイクとかその辺の周辺機器しかなくて、えっと思って、置き引きって思ったけど、結構無人駅に近いんですけど、で、え、誰も通んなかったし、え、もしかして私電車の中に全部置いてきたって言ってだって電話しようにもすごい山奥の駅で、ほとんど人がいない時間に行ったから人もいないし、で、もちろん駅員さんなんかもいないし、でですよ、携帯ない、財布ない、これ終わった、積んだんじゃないって言ってもうそこからやばいやばいって言って走って、山道を走って降りて、一番近くのところの旅館に、すいません電車の中にいろいろ忘れちゃってって言って、鉄道の会社さんに連絡してもらって、日本ってすごいですね、全部そっくりそのまま綺麗に帰ってきましたあの時は本当に大変に申し訳ございませんでした。多分ね、もうね、そんなアホなことやらかすの私しかいないから、多分ね、そんなやついませんでしたかって聞いたらきっと、ああ、あのアホかみたいな感じで言われる気がする。いや、あの時は焦りましたね、という感じでございましたね。残念ながら尺を取りすぎたため、ここで時間切れになっちゃいました。残念。たくさんのお便りありがとうございました。スイカちゃんが調子を訪ねて、その音風景を先生、先生、先生、あなたと一緒に 探し歩いた。蓄音レール、中国鉄路走行士、東風4、2000、専用レールロード、スイカ、いかがでしたでしょうか。あなたの癒しの、そして眠りのお供になれそうだったら嬉しいです。ではでは、また次の駅でもお会いしましょう。レールロード、スイカ役、伊賀崎彩香でした。明日の朝へ、出発進行。